新約聖書470ページペテロの手紙第1、4章12節から16節。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え盛る試練を、何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけません。むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためです。もしキリストの名のために罵られるなら、あなた方は幸いです。栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。あなた方のうちの誰も人殺し、盗人、危害を加える者、他人のことに干渉する者として苦しみに遭うことがないようにしなさい。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら、恥じることはありません。かえってこのことのゆえに神を崇めなさい。聖書の言葉は以上であります。今年度このペテロの手紙第1を礼拝では共に続けて読んでいました。またこのところに戻っていきたいと思うんですけれども、4章11節はキリストを褒めたたえる称栄の言葉がありました。一つ前のところですね、最後のところ、この方に栄光と力はよよ限りなくありますように、アーメン。もしかするとペテロは本当はここで手紙を書き終えようとしていたのかもしれません。まあ、ただやはりまだ語り足りないと思ったのか、まあ、そして特に最後のまとめ、これまで語ってきたこと、大切なことをまあもう一度繰り返そうと思ったのではないかと思います。まあ、ですからこれまで考えてきたこととまあかなり重なる部分が多いですけれども、この最後のところでもう一度これまで語られてきたこと、大切なことが繰り返されているところですね。でどういうことが語られているかというとですね、やはりこの苦しみについてであります。クリスチャンとして経験する苦しみをどういうふうに捉えるべきなのか、苦難や試練さえも喜ぶそういうクリスチャンの姿というのが改めて教えられています。大切なことですのでもう一度確認していきたいと思います。12節ですね、愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え盛る試練を、何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけません。ペテロは試練が起きる、あなた方の間で試練が起きることを不審に思ってはいけないと、そういうふうに語っています。もちろん私たちは苦しいことや辛いこと、そういったことできれば経験したくないと思っています。ですから苦しみや試練、辛いことを経験すると、なぜ私がこのような目に会わなければならないのか、不思議に思ったり疑問に感じることがあると思います。でこういう反応というのは、ある意味ごく自然なものだと言えます。ただペテロは兄弟姉妹に対して、しかも愛する兄弟姉妹に対して、試練を不思議に思ってはいけないと言っているんですね。ちょっと本題からずれますが、ペテロが愛する者たちと呼びかけている、このことも大切なことであると思います。この勧めは当然ですね、兄弟姉妹のことを思う愛が前提とされている、当たり前のことですけれどもね。ペテロは何か意地悪で、試練を不思議に思ってはいけない、そういうふうに言ってるわけではないんですね。本当に愛を持って兄弟姉妹のことを思って、大切なことを教え励まそうとしているわけです。でなぜ 試練を思いがけないことのように考えてはならないのか。それは苦難や試練があるということを私たちは初めから教えられているからです。クリスチャンとして生きるとき、私たちはクリスチャンとしての苦難試練を経験するものであります。普通は私たちは何か悪いことや間違ったことをしたために苦しみを経験しているのだと考えます。で、これはまあごく当然の考え方だと言えるんですね。普通は苦しみや悪いことというのは何か自分が間違ったことをしたために自分に降りかかってくるものである。それが普通のことといいますか、よくあることであります。で、それを前提にといいますか、それを基準に考えると、もし私たちが苦しみや試練何か辛いことに直面しているとすると、それは私が何か間違ったことをしているからではないか、そういうふうに考えてしまうんですね。で、もちろん私たちが間違ったことをしたために苦しむということはあります。しかし聖書には正しいことをしているがゆえに経験する苦しみもある、そうはっきりと言っているわけですね。そしてこれは一つの真理であると思います。人は正しいことをしているがゆえに苦しめられることがあります。苦しみや試練を経験するのは私たちが間違っているからだけではないんですね。正しいことをしているのに、いや正しいことをしているからこそ経験する苦しみがあります。私たちこの真理に何度も立ち返り、慰められ励まされる必要があると思います。初めからというふうに言いましたけれども、イエス様は特に弟子たちに対して罵られ迫害されることがあると何度も語ってきたわけですね。何度も教えてきたこと、そういう意味で初めから弟子たちに教えられてきたことであるということができます。一箇所確認してみたいと思いますが、イエス様の三条の説教ですね。マタイの福音書5章振り返ってみたいと思いますが、マタイの福音書5章11節、新約聖書の6ページですけれども、新約聖書6ページから、マタイの福音書5章11節から、私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。イエス・キリストのために罵られ迫害され悪行を浴びせられることがあるということですね。私たちが何か間違ったことをしたから、悪を行ったから苦しめられる、苦しいことを経験する、そうではなくて、ある意味正しいことといいますか、本来あるべき姿をしているからこそ、私たちがまさにキリストに従っているからこそ、キリストと共に生きているからこそ経験する罵りや悪行があるということです。預言者たちも神に従って語るべきことを語っていたがゆえに迫害された、そういうことがあるわけですね。キリストに従って生きる本来の生き方をしているからこそ経験する苦難や試練があるということです。またペテロの方に戻りますが、ペテロがここで試練という言葉を使っていることにも注目しておきたいと思います。ペテロはクリスチャンの苦しみのことを燃え盛る試練と言っています。 まあ、後で苦しみとか苦難という言葉と言い換えていますが、燃え盛る試練と、そういう言葉も使っています。まあ、これは金属を精錬するときの火に例えているわけですね。金属の精錬というイメージを使っています。まあ、これはペテロの手紙、特に一章でも用いられてきたものであります。そしてここにはペテロがクリスチャンの苦しみをどういうふうに考えているのかが表されています。金属というのは炎によって高温に熱せられ、まあ、さらに叩かれて不純物が取り除かれ、まあ、純粋な金属へと精錬されていきます。同じように私たちクリスチャンも苦難という試練、炎を通して私たちがより主に信頼していくように、より主と結びついていくように、純粋な信仰を持つようにと訓練されていく、精錬されていくということです。まあ、ここでこう金属のこう精錬のイメージに私たちの信仰の成長ということが重ねられているわけですね。苦しみを通してより不純物が取り除かれていく、そういう歩みであるということです。ですからペテロはさらに13節でこのキリストの苦難に預かること、キリストの苦難を経験することをさらに進んで喜ぶようにと励ましているわけですね。13節、むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためです。私たちが試練を通してよりその信仰が純粋にされていく、クリスチャンの苦しみにはそういう側面がある。まあ、それだけでなくて、ペテロは13節でもう一つの意味を語っています。まあ、それはキリストの苦難を経験するということは私たちがキリストと一つにされている、キリストに結びつけられている印であるということです。キリストと私たちが一つになっているからこそキリストの苦しみを共有するようになる、経験するようになるのです。そしてキリストと一つになっているということは今度はキリストの栄光をも共有するようになるということです。だから喜ぶのだと言っています。同じようなことをパウロも教えていまして、ローマ8章17節を確認してみたいと思いますが、ローマ人への手紙8章、新約聖書の309ページです。ローマ8章17節、新約聖書309ページです。このように書かれています。8章17節、子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのです。クリスチャンはキリストと共に共同相続人になっていると、ここでパウルは語っています。ですからキリストの苦しみも共有しますが、再臨の時の最終的な栄光も共にする、共有するようになっている。だから今の苦しみ、キリストの苦難を経験するということは将来キリストの祝福や栄光をいただく印でもあるということです。キリストと結び合わされ一つとされている印であるということです。ですから苦難をも喜ぶのだと語っています。 そういう意味でペテロは苦しみそのものを喜ぶようにと教えているわけではありません。あるいは自分から積極的に苦しみを背負うように、わざと苦しみを経験するように、そういうふうに教えているのでもありません。キリストの苦難に預かること、キリストの苦しみを共有すること、これはキリストと一つとされているということを喜ぶことなんですね。そして最終的にはキリストと一つにされているからこそ、最終的に表されようとしているキリストの祝福や栄光を喜ぶのだと、そう教えています。ではこのキリストの苦難に預かる、キリストの苦難を経験するというのはどういうことなのか、もう少し考えてみたいと思います。どういう苦しみがキリストの苦しみ、苦難なのか、そのことを最後に考えていきたいと思うんですが、これは14節の前半、また15節がヒントになるところであります。14節前半ですが、もしキリストの名のために罵られるなら、あなた方は幸いです。もしキリストの名のために罵られるなら、あなた方は幸いです。キリストの苦難に預かる、キリストの苦しみを経験するというのは、キリストの名のために罵られる、そういうふうに言い換えられています。これは主イエス様が人々から罵られ、拒絶され、悪行を浴びせられたのと同じように、私たちも罵られ、拒絶されるということです。イエス・キリストを告白して、キリストと一つになっているから、あるいはイエス・キリストと同じような生き方をしているから、そういう理由で私たちが罵られ、拒絶される。これがキリストの名のために罵られるということです。イエス・キリストが理由で私たちが苦しめられる、これがキリストの名のために罵られるということです。イエス様が罵られ拒絶され苦しめられたのは、決してイエス様が罪を行ったから、悪を行ったからではありませんでした。ですからペテロは15節で、あなた方が自分の悪ゆえに苦しみを受けることがないようにしなさい、そういうふうに警告しています。15節、あなた方のうちの誰も人殺し、盗人、危害を加える者、他人のことに干渉する者として苦しみに遭うことがないようにしなさい。この箇所、少し興味深い点があるんですけれども、15節、最後のところですね。人殺し、盗人、危害を加える者。この後にですね、他人のことに干渉する者という、こういう言葉が続いているというところですね。では、私たち人殺しや盗み、あるいは危害を加えるということ。これは、誰が見てもどう考えても悪いこと、避けるべきことであると思うと思います。ただですね、ペテロがこの手紙を書き送っている相手ですね、読者がどういう人たちだったかというと、読者は各地に散らされているクリスチャンたちですね、イエス・キリストを信じている人たちです。そういうクリスチャンたちが実際に人殺しや盗みを行っていたかというと、それは非常に考えにくいことであると思うんですね。ペテロがこの手紙を書き送っている読者たちが、その中にたくさん人殺しがいたとかですね、盗人がいた、それはかなり考えにくいことではないかと思います。ですからもしかするとですね、ペテロが本当に強調しようとしていたことは、実はこの最後のところではないかと思うんですね。他人のことに干渉する、一見私たち他人のことに干渉するということをそれほど悪いことに思わないかもしれません。 いやだからこそペテロはそれを人殺しや盗み、そして危害を加えることに並べているのではないかと思うんですね。私たち人殺しや盗みを行って苦しむことがあれば、それは自業自得であると考えます。人殺しや盗みによって苦しんだとしても、それは決してキリストの名のための苦しみとは言えないものである。これは多くの人が同意するところではないでしょうか。それと同じように他人のことに干渉して苦しみにあっても、それはキリストの名のための苦しみではないということだと思います。他人のことに干渉する、これが具体的にどういうことなのか、そこまでは示されていません。ただ自分の領域を超えて他人の領域にみだりに踏み込んでいく、踏み越えていく、関わっていく、そういうことであると考えられます。他人の領域にみだりに踏み込む、すると人を傷つけ、また危害を加えることにもつながっていきます。当然怒りや反発を買うわけです。このようなことを行って苦しみを受けることがあっても、それはキリスト者としての苦しみではない。主イエス様ご自身が受けた苦しみを私たち思い返したいと思います。主イエス様は決して他人のことにむやみやたらに干渉なさるようなことはされなかったはずです。イエス様が罵られ、悪行を浴びせられ、苦しめられたのは他人のことに干渉したからでしょうか。いや、そうではなかったのではないでしょうか。つまりここでは他人のことに関わるということよりも、私たち自身が本当にキリストと一つになっているか、イエス・キリストを主と告白し、キリストに従って生きようとしているか、キリストに似たものになっているかどうか、それが問われていると思います。私たち自身がキリストに似たものとなり、キリストと共に歩もうとする、そういうことよりも、他の人のことに首を突っ込み、干渉して、その結果、苦しむようなことがあってはいけないと、ペテロは諭し励ましている、そういうふうに思います。最後16節、しかし、キリスト者として苦しみを受けるなら、恥じることはありません。かえってこのことのゆえに神をあがめなさい。私たちはキリスト者としてキリストの名のために苦しみを受けることがあります。しかしそれは決して恥ずべきことではありません。むしろキリストと結び合わされている、キリストと一つにされている印であるのです。ですから私たちそのことゆえに神をあがめる、神を賛美し礼拝するのであります。キリストと結び合わされて一つとされているということを本当に喜び、神を賛美し礼拝するのであります。ですからクリスチャンとして苦しみを喜ぶというのは、単に苦しみそのものを喜ぶということではなくて、キリスト者としてキリストの名のために苦しみを受けるほどに、私たちがキリストと一つとされている、キリストに似たものとなってきている、そのことを喜び、神をあがめ、神を賛美し礼拝するということです。私たちの歩みはどうでしょうか。もちろん私たち苦しいことや辛いこと、そういったことできれば経験したくないと思っています。しかし私たちは苦しみの中でもキリストと一つとされているという、そういう喜びを経験することができます。いや、苦しみを通してこそ、苦しみの中でしかキリストに近づくことができない、キリストに似たものとされていくことができない、 そういうこともあると思います。苦難や試練の中にあっても本当にキリストと結び合わされていること、キリストに似たものとされていくこと、それを求め、またそれを心から喜ぶものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。あえん深い私たちの父なる神様、今日も御言葉をもって私たちを慰め、また教え励ましていてくださることありがとうございます。クリスチャンとしての私たちの歩みには試練や試み、苦しみがあります。どうぞ本当に私たちが主イエス様と一つとされている主イエス様を告白し、また主イエス様に似たものとなってきているがゆえに経験する苦しみ、困難があるということ、もう一度御言葉から教えられ受け止めることができるようにしてください。そしてそのような苦しみや困難、試練の中にあっても本当にあなたと一つとされているということを喜び、またあなたの栄光が表されることを待ち望み、喜ぶものとならせてください。御言葉を感謝して救い主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。